Kさんの無茶ぶり。
はい、なんか、
はい、
コーナーみたい
な。ああ、コーナーですね、これ。はい、Kさんが、
はい、
我々ね、はい、渋谷と青木に、
はい、
無茶ぶりを、
はい、はい、
されて、
はい、
まあ、僕らがその無茶ぶりに答えるみたいな。
はい、
コーナーになってるんですけれども、
はい、
はい、覚えてないですか？
もう恐怖しかないです、
ね。今の反応はあれですか？なんか覚えてるけど、
はい、
前ってちょっと覚えてへん。
ちょっと新鮮な感じでしようかなと思って。
ああ、なるほどね。
はい、
久しぶりですもんね。
はい、そうですね。
ね
声出てます僕。大丈夫ですか？
ああ、大丈夫です。
ちょっと声もちょっと出した方がいいですか？
とりあえず口の周りに貼ってる
。はい、
あれですかね、
はい、
ローション的ななんか、
ああ、ちょっとパリパリになる、
パリパリになってるんで、はい、それ取っていただいてからちょっと喋っていただいた方がいいかもしれないですね。
ちょっとじゃあ、はい、取りましたんで、
はい、
はい、
今回の無茶ぶりなんですけども、
はい、
まあなんか雨にまつわる怖い話、まあ今日今ね梅雨の時期で、
ああ、
まあ来週ぐらいに梅雨明けするんちゃうかなみたいに言われてますけど、
雨は来ますからね、
もうい
ろんなもんが、
はい、ああ、そうそうそう、
ね。確かに。
いろいろ都市伝説とか怖い話、ね、
はい、
あると思うんですけども、
はい、
ちょっと、まあ、二つ、ちょっと怖い話があるので、
はい、
ちょっと、その話をちょっと、まず、しようかなということで、はい、ちょっと話させていただきますね。
ちょっと一個確認していいですか？
はいはい。
これ、無茶ぶりのコーナーなんですよね。
あ、無茶ぶりのコーナーですね。
これ、今、その話聞いて、
はい、
現地行ってこいとか、そういうのではないですか？大丈夫ですか？
スマホ持って。
はい。大丈夫ですか？
かもしれないですね。まあ、僕最後まで見てないんで、その無茶ぶりをね。
わ、は
い、
かりました。
はい。
じゃあちょっと一回聞くだけ聞いてみましょう。
まあ、とりあえず聞くだけ聞いていただいて。
はい。
はい、まあ、雨にまつわる、
はい、
怖い話。
はい。
一つ目。
はい。
これ題名ですかね。
はい。
血の霧。
もう怖いですね。
あ、もう怖い。はい、
もう無理ですね。
はい。血の霧とね。
はい。
はい、雨をね、血に見立てたような。
はい。
ちょっとそういう造語のような感じになってるんですけども。
はい。
ちょっとおののいてるじゃないですか。恐怖におののいてるじゃないですか。じゃあ読みますね、
はい、
ある会社員の話ですと、
はい、
その男性は新卒でとある企業に採用され、本社の、ある地方都市に引っ越してきました、
はい、
住居は会社の独身寮です、
はい、
築50年で家賃も破格ですが、
はい、
中は綺麗にリフォームされていました。
あ、もうやばいやつですね、
はい、ところが、
はい、
住んでみると、
はい、
晴れの日でも湿気がこもりやすく、
はい、
風呂やトイレにすぐカビが生えてしまいます。
来ましたね。
そのせいか、はい、この独身寮はあまり人気がなく、入居率は非常に低かったと言います。
はい、
さて、その年は、
はい、
長雨で、はい、なかなか梅雨が明けませんでした、
はい、
男性は洗濯物を部屋干ししていました、
はい、
部屋干しすると、はい、変な匂いがつくものですが、
あ、分かりますね、
はい、奇妙なことに男性の洗濯物は生臭いだけではなく、はい、鉄臭い匂いがしましたと、
はい、
また妙なことに、白いワイシャツが部屋干しした後、
はい、
心なしかピンク色に染まっているような気がしました、
はい、
ひょっとして赤いカビが生えてみたのかなと考えた男性は、
はい、
柔軟剤や洗剤を変えてみたりしましたが、一向に改善されませんでした、
はい、
男性は諦めてコインランドリーを使うようになりました、
はい、
そんなある時男性に1週間の出張が命じられました、
はい、
急なことですが明日から行ってほしいということなので、男性は慌てて荷造りをし、コインランドリーに行く時間はなかったので、
はい、
仕方がないので洗濯物は部屋に干しっぱなしにして、次の日の早朝に出かけていきました、
はい、
1週間後、帰ってきた男性を待ち受けていたのは血のような真っ赤な液体がボトボトと滴る、洗濯物でしたと。
お、
実はその部屋では昔自分で、頸動脈を切って自殺した社員がおり、壁という壁に血しぶきが舞っていたということです、
はい、
部屋にはまだその社員の血の霧が充満していたのですと、
はい、
一つ目の話なんですけども、はい、じゃあまあ二つ目続けていきますね。
はい、
二つ目、
はい、
ある梅雨の日のことです、
はい、
小学生の男の子が父親と一緒に出かけていて、
はい、
帰り道二人がそれぞれ傘を差して駅から家までの道を歩いていたところ、
はい、
突然スコールのような大雨が降り出しました、
うん、
あまりの激しさに水しぶきが煙のようになって1メートル前すら見えなくなってしまいました、
はい、
男の子が、傘を握りしめて立ち尽くしていると、
はい、
父親の声で、
はい、
こっちだ走れと声がしたと、
はい、
見ると、雨の しぶきで視界が曇ってしまっている中に、はい、傘を差した父親らしき人の黒い影が手招きをしていましたと。男の子はその人影を目指して走りました、
はい、
するとまた少し先の方からこっちだ頑張れと声がします、
はい、
男の子は頑張って走りました、
はい、
それを何度も繰り返した後やっとおーい、ここまで来れば安心だと声がしましたと、
はい、
男の子はやっと家に着いたんだとほっとして、はい、走り出そうとしまいました、
はい、
すると、後ろからそっちはダメだ危ないと悲鳴のような声がしました、
うん、
振り返るとずぶ濡れの、父親が顔面蒼白でこちらを見ていますと、その時ふっと雨音は、弱まり視界が広げたと思うと男の子のすぐ足先には増水した川が、ゴーゴーと濁流となって流れていましたと。あと数歩踏み出していたら飲み込まれていたかもしれません、いかがだったでしょうか、聞いてくれてありがとうございますと。 K さん、2つとも私の創作ですと。梅雨早く明けるといいですねとこういった無茶ぶりとなってるんですけど、
はい、ほんまにあれそうなんですよ、はい、創作しはったんや、
はい、
ほんまにあるやつや思ったわ。
ほーって言ってました
ねマジでネットとかで絵を載ってそうだな。マジでなん、はい、体験談みたいなやつで思ったら、
はい、
創作しはったん、
はい、
天才ちゃう
これ僕の方だけに送られてきたやつで、
はい、あ、そうなん、
はい、
マジで
これで青木さんの反応をね、うん、見て、
でも普通にビビってたよ今マジで
これどっちの話が個人的に好きでしたか、
うん、俺は2つ目の方、
うん、歩いていて、
うん、
水に飲み込まれそうになるっていう、うん、
多分俺やったら多分言ってたな言ってたし言ってた
言ってたし言ってた、
うん、うん、やばかった。
三途の川的なノリのやつですかね、
うん、持ってこられへんかったかもしれない。
これでも一発目の血しぶきの話やったじゃないですか、
うん、
これなんか最後ら辺見ててえ、そうなんやと思って、
うん、
なんかこう、血しぶきがこうね、
うん、
その部屋に張り付いてて、
うん、
まあ、次の時期になったらそれが浮き出てくるみたいな、
うん、
なんかそんなあれなのかなと思って、
うん、
僕もこの間ちょっとねソファーをねちょっと捨てることになったんですけども、私
あ
の犬飼ってまして、はい、で犬がそのソファーでおしっこいっぱいするんですよ。
そうやな、
はい、それで、ちょっと臭すぎて、
臭いな、
はい、うん、で気づかんうちにすごい匂いが溜まっていたんで、
うん、
一回ちょっとこれどんだけ汚れついてんやと思って、
うん、
何やったっけ、なんかそう浮き出てくるような液体をこうかけてちょっとやったんですよ、
うん、
こう指紋採取みたいな感じで、
その汚れが浮き出てくる。
そうそうそうそう、うん、そうやったらなんかもうあの古代のなんかエジプトの象形文字のように、うん、あのおしっこのこう線みたいなのがブワー浮き上がってきて呪いの文字のように、
ああ、はい、呪い、まあまあ呪い、ある意味呪いをかけられたな、
はい、
確かにな、使い物ならへん。
そう、使い物ならへん、まあ、そういうあれかなと思って、
あ、
浮き出てくる系ちょっと今ちょっとビビってるんですよ。
あ、俺でもその血しぶきの話で一番ビビってたのが、
はい、
部屋干しの匂いやな、はい、やっぱり俺も一人暮らししてたやん、
はいはいはい、
もうなんせ部屋干しの匂いがすごかった、
うん、
もうどんな柔軟剤を使ってももう部屋干しの匂いしかせへん。
あ、
もうなんやろ、その店頭でさ、
はいはい、
なんかちょっと柔軟剤いろいろ匂い嗅げるやん。
ああ、ちっちゃい小瓶の、ね、
そうそう、嗅ぐやん、あ、これ間違いないわと、
うん、
もうこれでいったら絶対匂い消えるわって、
うん、
息ヨーヨーと買って使うやん、
うんう
ん、も
う
部屋干しの匂いつくせえ、
あ
呪いやで、あ
れ呪いやな、
マジで。俺の住んでた部屋、
うん、
なんかあったかもしれない、
うん、隣演歌のなんか歌が聞こえたりとか、
そう、あの君がよとか聞こえたりと
か、うん、カラオケスナックがあったから、
スナック、
うん、
スナックで君が歌ってなんやねんって
。なんで国家斉唱する
の？何の始まりやねんって。ああ、そう、それが、そうやな、すごいな。
いやー、怖いな。雨の日、これ書いてたんちゃいます？この雨の時期に。
やばいね。ケイさん書いてはるとき、怖なかったんかな。後ろ、キリならへんかったかな。
これマジでみたいな。ね、書いてるうちになんかその世界にこう入っていってしまったみたいな。
やばいな。
いやー、なかなか結構ホラーな話でしたけども、うん、いいですねこれ。これちょっと なんかラジオドラマとかにしてほしいですよね。
ああ、ほんまやな。
我々がこう読んで。
なんか稲川淳二のラジオみたいな。なんか俺も最近ちょっとな、
うん、
あの、呪音見てるんですよ。ネットフリックスで。
ああ、やってるみたいですね。なんか。
なんかちょっと今怖いの飢えてるんですよ。
ああ。
気持ちめっちゃ怖いんですよ。なんか。
はいはいはい。
怖
いのに。一人で見張るんですか、それの。
そうなんですよ。
あ
で、部屋の電気消して、うん、クーラーつけて、
うん、
怖いの見るんですよ。
クーラーつけて
、うん、そう。でも夜見るの怖いから、うん、昼間見てるんですよ。
あうん、それもそれで怖いですよね。
まあちょっと、はから見たら、うん、やばいやつだな、思われますね、うんあれはい。
平日の昼に何してんねやってね。
ほんまにね。
ね、はい、仕事せんと何してんねん。
そうなんですよ。はい、いやー、これちょっと。
ある意味無茶ぶりでしたね、これは。
確かに、はい。よう、こんなん考えてきはったね。
うん。だって、最後の後半まで青木さんは信じた
ん
だね。
いや、俺普通に信じた、ほんまに。マジで、急になんか無茶ぶりのな、コーナーやのに。
うん。
普通になんか急に怖い話するやんと思って。
うん。
やばいな、これ。
恐怖のお便りかと思いましたね。
絶対次も来るわ、これ。
こういう無茶ぶりもあるということで。
そういうことね。
はい。はい、ということで、今回また無茶ぶりで、
はい、
ケイさんの創作の方、
はい、
ね、2作品の方を紹介しました。
はい、
またよかったら、他の都市伝説の、ラジオなども聞いてみてください。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。俺めっちゃなんか